本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はエレミア書17章の5節から8節になります。主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。そのような者は荒地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない園地に住む、塩地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。それでは証とバカちゃんになります。今日の聖書箇所は、内藤さんが選んでくださいました。そうですね、最初に、私がこの聖書箇所を見て、読んで思ったことは、先週私が証をした時に、キジさんが話していたことなんですけれども、キジさんが何かこう自分の考えが頭の中にぐるぐるぐるぐる回っている時は、それに神様が関わっていないっていう話をしていらっしゃったんですね。で、そのことをなんとなく私も思っていて、今週1週間考えていたんですけれども、先週私が神様に何かを聞きに行くときに、無心で神様に聞きに、人に聞くように無心でここ神様に聞きに行っているかなっていう話を証をしていたときに、記事さんがそういうことを話されていて、で私もそういう意味で記事さんが考えていることを同じことをしているなと自分でも思って、何かを考えていると、これはこうなるであるっていうあろうっていうふうなことが頭の中でぐるぐる回っていて、そこには神様が入る余地なく全部自分の考えになっている。で、この1週間思っていました。それで、それじゃあ誰が悩んでいるのかって言ったら私であって。それに神様、じゃあ本当に私に何かをしてくださったりとか、私が、今の状況を助けてくださるのは神様であるはずなのに、私が神様を頼りにしないで、一人で、自分の思いをの中をぐるぐる言っている。だから要するに、神様に委ねていないんだなっていうふうなことを、この1週間思いました。だからこう自分でぐるぐる考え始めた時に、そこに一つ自分で身を置いて、それで神様が介在するようにというふうなことをこの1週間考えて暮らしました。だから記事さんの先週の証にとても感謝です。それでは一人一人これについて考えてみましょう。じゃあ久さんお願いします。
はい、エレミア書って今日のね聖書箇所だけをちょっと突っ込む、まあそれでもいいんだけど、まあ簡単に言うと、そのね、見てわかる通り、5節6節は神様に従ってない人、7節8節は、神様に従う人がどうなるかっていう、まあ簡単に言うとね、そういう感じなんですけど、エレミア書って全体的に読むのがすんごいしんどい書です。覚えてらっしゃる方々もいると思いますけど、ね、みんなで通読する中でエレミア書が一番ある意味しんどかったんじゃないかなと思うのが、ね、ダビデが神殿作ってイスラエルの国をしっかりさせて、ソロモンがまあちょっとダメにして、しばらくその後ね、北と南に分かれて、北と南のそれぞれのユダヤ人の国々でいろんな王様が出てくるんだけど、最終的には失敗がね増えて、神様から心が離れて、それで近隣の、もともとね近隣の国々を敵に回してたわけだよね。ずっとモーセがエジプトを出てからずっとねイスラエルの方までモーセは途中で死ぬけど、で最終的に国を築き上げるまでにいろんな国々と戦って、 すでにユダヤ人というのは敵を作りまくってたんだけど、ダビデとかソロモンというのが王国を築いちゃって、でまあその後どんどんダメになって、周りの国からやっぱりちょっかい出されて、挙句の果てにはバビロンからまあとどめっちゅうちゃおかしいけど、バビロンの人たちが、イスラエルからユダヤ人を捕虜として連れ去ってって、でまあその神殿とかもぐしゃぐしゃになると。それも内容がすごいエグいわけね。そのエグい、どんなにエグいかっていうのは言わないけど、そのエグサッチのエレミア書の中にはすごい書いてあって、そうね、だから、細かいこと言ったらグラフィカルなんで言わないけど、とにかく、まあ、周りの国々からいじられて、ユダヤ人が捕虜となって、神殿が、崩されて、エルサレムが崩壊というか、そういうのを細かく書いてある書です。で、エレミアというのは、預言者で、神様から言われてユダヤの人々にこういうふうに忠告しろというふうに、用いられた預言者で、神様はこう言っておられるから、お前らはもう少しなんか神様に目を向けろっていうのを言うんだけど、ユダヤの人たちは聞かない。でその繰り返しで、どんどん神様がまるでユダヤの人たちを呪ってるかのような、そういうストーリーみたいなのが延々と繰り返されるのがエレミア書です。オチがね、最終的には囚われちゃう、バビロンにユダヤの人たちが囚われちゃうっていうのがオチなんでね。だからエレミア書だけを読んでると、おそらく神様とんでもねえとか思っちゃう可能性はあります。だから旧約聖書の残りも読まないと、ちょっとね、ピンとこないというか、なんか神様に対してポジティブな感情を持つことは難しいかもしれない。でもまあちょっとこういうのを読んで思うのは、よくユダヤ人って選ばれた人々っていう言い方するじゃん、選民、 chosen people っていうね、 chosen one と chosen people っていうよく言われるけど、そういう言葉を聞くときに、ユダヤ人だけが祝福されるのかっていうふうな勘違いをする人多いと思うんだけど、そうじゃなくて、神様はユダヤ人を通して神様の愛もだけど、神様の厳しさとか、時には残酷としか思えないようなことを含めてね、そういうのも含めて、ユダヤ人を通していろんな神様の力をお見せになったっていうこと、そういうことで理解していいと思います。神様の優しさもそうだけど、もうひどさも、そのとんでもない力もすべてユダヤ人を通して、まあ当時のね、見せられたという意味で選ばれた民。で、まあイエス様自身がね、ユダヤ人なわけだから、そういう意味でも選ばれた民。だからユダヤ人だけはすごいんじゃなくて、いいことも悪いことも全部、人間のひどさも、人間の醜さもユダヤ人をもって示されたというふうに捉えていいんじゃないかなと思います。なのでまあエレミア書だけはしんどいけど、通読をする中でね、どうしても通らなきゃいけない道っていうことで、やっぱり神様の素晴らしさとか愛だけをね、味わうわけにはいかない、うん。こんなにとんでもないこともやっちゃう。神様が やったんじゃないんだけど、まあ、神様が許したこと。うん。ではあるわけ。止めなかった。許したこと。それがちゃんと旧約聖書の中に記されているという意味で、まあ、頭に置いていいんじゃないかと思います。だから今日の聖書箇所に戻ると、従わない人、従う人、その差が激しいというのをエレミアを通して神様がおっしゃってるんじゃないかなと思います。
それでは、キジさんお願いします。
はい、神様に本当に従うっていうことはね、僕も最近、まあ、ここ最近ですよね、本当、まあ、2、3年ですかね、そういうのちょっと上がってきたっていうのがありまして、と言いつつね、やっぱり自分もやっぱりね、自分自身の考えで腹立てることもあるんですよ。例えばね、私がこの胃腸のこのがんになって、この検査先週ありましたよね。それあった時に、これ僕はその医者に2回会ってるわけですよね。ブロンクスビルの病院ってすごい近いわけですよね。そこにまず来いって言われて、そこでやったらホースが行かないとか、 あ、そのあチューブかホースじゃねえな、チューブがあの達せないとか、うん、だから太すぎたのか何か知らないけども、うん、でエクイプメントもないなとか言って、ああもうこれ無理だって言って途中でもうやめてその医者が、で木曜日、じゃあ木曜日あのマンハッタンの私の医者に来てくださいって、でその時に俺思ったのが、なんやこれはってやっぱり思うわけですよ、うん、なんやこれはってね思うわけなんですよ。でやっぱりそれちょっと思ったわけですよ、なんやこれはって、そんなすげえ勝手やなと思って思ったんだけども、でいつもならそれでまたこう腹立ててこう自分でね神様にも感謝せずにこういつもの俺だったらなんじゃこれってもう頭くんなって感じで思うんだけども、そこで自分は感謝したんですよね。でいやこれって絶対神様の導きだと俺信じてるよって神様って言って、うん、マンハッタン行ったらマンハッタン行きますって文句絶対言わないって言って、でうちの家内に送られて行ったわけですよね、うん、でそこでやって本当にスムーズにやって、それで木曜日にあのやっぱり切らなきゃいけないということになって、でその時はすごく雨が降ってた言ってたんですよね木曜日って、で大変だったなと思って、で出勤が2時15分にしてたんですよね。でマンハッタンの161丁目からあのグランドセントラルまで行くのはちょっと億劫だったから125まで行って、それで乗り換えるっていう感じで行って、で雨の中はずっとあの電車乗ったら125のブロードウェイしか行かなくて、タクシーでもよかったんだけども、タクシーがもうなんか拾えねそうもなかったので、で電車で行って、まあ歩こうと思って傘さしながら歩いてて、でハーレムの125を取って行ってアポロ劇場とか見ながら、そこでも俺はすごいあの平安を感じたわけですよね。ああこれ昔俺が働いてたよくここ通ったなとか思いながらもね、なんかこうすごいあのやっぱこれ神様が導いてくれてんだなと思って歩きながらね思ってて、でその前にあったんですよ、その前に電車乗るときにあのすっごい親切な俺あのサブウェイ のトークンとかトークンじゃない今MTA のカードとか買うときに全然わかんない、で人も誰もいないでしょ、ね、無人の、その時にすっごい人女の人に会ってやり方を全部教えてくれて、それも全部やっぱり神様やってくれたんだ、忙しそうになのに多分忙しかったと思うんだけど、すっごい親切なお姉さんに会ってこれこうやんのよこれこうとか言って、それも買い方全部教えてくれて、うん、まあ俺サーベイ乗ったことないのでね、それが第一と、でその懐かしのハーレムの225を横切ってる時に自分の昔働いてたっていうかね、まあ、ガイドしてた時とか思い出して、ああいいなとか思って、でなんと電車乗ってね着いたらちょうど俺があのその指定してた時刻スーパーバイザーに2時15分にあの始めるからって言って始めてくださいねって言ってる、そのまあ2時ぐらいに着いたんだけども、もう何も問題なくスースースースー行っちゃって、やっぱりねこれってあの神様が動いてんだと自分自身思いましたその時に。でやっぱりねやっぱり自分のことこれエレミア書で書いてますよね、あの人の人間に信頼して自分のあの何だっけ肉の自分の腕とし心から主から離れるものは呪われる、まあ呪われることまではいかないけれども、あの本当にそこで腹立てて軍領でやってたらひょっとしたら間に合わなかったかもわかんないしね仕事に、でそんな優しい親切なお姉さんにも会わなかったかもしれないし、その歩いてるそのハーレムも歩いてて、あ 雨も降ってたけども、なんていうかこの平安な気持ちなんか絶対慣れなかったと思うし、全部祝福された過程でしたね、本当に。それは自分もやっぱ思いました。まあ証みたいになりましたけどね、そういうことで。はい、
はい、ありがとうございました。じゃあ幸子さん行ってみようか。
はい、ですね、お久しぶりです。今日のね聖書箇所を見ていて、一番スーッと入ってきたのが、あれですね、その葉は常に青く、日照りの年にも植えることなく、憂えることなく、絶えず実を結ぶっていうところで、ちょっと前にですね、もう3ヶ月ぐらい前に、キッチンで、シンクのところにね、壺を置いてあって、スポンジと、洗剤を入れてるんですね。で、それたまには洗うんだけど、これで洗おうとしたら、小さい種が中に入ってて、根っこが出てたのね。で、そこって洗剤使ったスポンジとかを入れるから、要は洗剤っぽい水がこう、じゅぐじゅぐ溜まってるようなところなんだけど、すっごい小さい種、白い平べったい種が根っこをね、1センチぐらい出してたの。で、なんか、あ、すごいな、これ何の種かなと思ったら、ピーマンの種みたいにね。で、思い出したのが、トレジョかなんかで、3色か4色の小さい、ペッパーみたいなんでしょ？あれをこう切った時に、なんか種が散った時があって、あ、その時の種なんだと思って、こんな、汚い水のとこでも、根っこが出るんだと思って、なんかすごいなと思って、それをちょっと水溶栽培して根っこ伸ばしたら、なんか根っこが伸びてきたんで、植木鉢にね、小さい植木鉢に土入れて植えたんですわ。でもそしたら双葉が出、本葉が出、こうスルスル伸びてきたので、なんかヒューって伸びてきて、一人でこう立てないんで割り箸でね立ててやったりとか、そう、あんな種から伸びるんだと思って感心してたらね、くんくん伸びるようになったんで、大きい鉢に植え替えて、割り箸で支えてやったら、ぐんぐん伸びて、今度はね、白い花が咲くようになったのよ。で、とにかくあんな小さい種から、あ、本当にこう、育つんだなと思って、結構可愛がってたのね。ほいで、毎日のようにこう、土見て水をあげて、で、花が毎日、一つ咲き、次の日に一つ咲きって、で、どんどん太くなって、枝葉も伸びてきて、で、花が咲くっていうことは実がなるのかなと思って、綿棒で受粉の手伝いとかをしたんだけど、実はならなかったのね。で、なんかああいう大量生産用に栽培されたものは、実がならない場合が多いっていうのを聞いた、あ、なるほどね。でなんかいじらしくなったわけよ。実がならないのに、それでも毎日枝葉を伸ばして花をすごいたくさん咲かせるようになったのね。で、実はならないけれども、毎日白い小さな花がどんどんどんどん咲いてきて、なんか実はならないけど残念だけど頑張れやっつって、結構毎朝のね、こうなんか楽しみ。まあ、これは独り者じゃないと分からないと思うんですけどね。それで、もうどんどん花が咲いて、本当に命ってすごいなって思ってたんですよ。そしたらね、ある時ね、その今まで全然ならなかった花は、白い花が咲いてやがて落ちるのね。だけど、ある時ね、ふと見たら、花の、ね、枯れた花の根元がね、小さく丸く膨らんでたのよ。あれ、これって実じゃないのと思って、それでまたさらに毎日観察していたら、初めて実がなったの。で、多分なんか虫かなんかがね、飛んだんだと思うんだけれども、で、ああ、一個実がなったよ、すごいねって、なんか絶対実はならないと思ったのに、続けて続けて、ある時実を結んで、なんかこう、なんかね、すごい私はね、心に響いたのね。んで、あ、こういうことって 神様がなんか伝えようとしてんのかなとかってね思って、そしたらその1個目のは途中でね、5、6ミリになったところでポトッと落ちちゃったのね。ああ残念だったな、でもすごいね、今まで1個もねミリになんなかったのに1個できたね。それでもまだどんどん花はね咲き続けていて、頑張りやみたいな、何頑張る、花に頑張るっていうのもあれなんだけども、そしたらその後ね実がねどんどんできるようになって、今ね10個ぐらいついてる。本当にね今大きいので2センチとか2.5センチぐらいなんだけれども、よくよく見たら本当に全部で10個ぐらいの実がなってたので、あの本当にねこれはねなんか教えられたなって、小さなあの種から期待されずにね弾いて飛んだものが、水があったことによって根が出て、でまあそのままほっといたらねダメだったけれども、あの人間の力で根っこ伸びて葉が出て花が咲いて、実ができないと思ってた実ができて、なんか自分もそうでありたいなって、なんかもう自分、私は人生終盤になってね、自分の老後のことをね考える頃なんだけれども、それでもなんか人間こんな小さな、ね、種だってこうやってあの実を結ぶなら、私もやっぱり喜ばれるような実を結びたいなって思ったんですよ。んで、ね、やっぱり今日のねこの、 あの聖書箇所を読んだ時に、この実を結ぶっていう言葉を読んだ時に、あ、こういうことなのかなって、なんかまあ、 全体じゃないけれど、そこの聖書の一箇所一句を読んだ時に、自分の、 最近すごく心に響いたその出来事とこの聖書の言葉が結びつきましたということでした。おしまい。
ありがとうございました。じゃあ千佳子さんお願いします。
はい、なんかすごいみんなねいろいろお話というか証を聞かせていただいてすごい感謝です。でなんかこのね今日聖書箇所のなんかやっぱり最初の、ね、5と6なんて言うんだろう、5と6かだけなんか読むと、なんかその英語では cursed って書いてあるから、 cursed is the one who trust in me、 だからその従ってない人と、まあ、さっき言った従ってる人と従ってない人と従う人って言ってたんだけど、そのやっぱりその5と6最初読むととか思うかと思って、なんか自分のことじゃんみたいなことで、なんかデアヤさんが最初の方明かししてくださったように、その委ねてるんだけどやっぱりどこかがやっぱり自分でやろうとするっていう、やっぱりその人間のその考えというか、そのやっぱり頭が動いてるがすごいたくさんあるんだけど、だから最初その5、6とかだけ読んだらあっと思って、ででも7、8だけ読むと、ああ なるほどっていう、なんかなそれだけ読むと本当にまあポジティブというか、やっぱり神様を常に委ねるっていうのは分かるんだけど、その一生つなげるとやっぱりつなげないとなんか分かんないんじゃないんだけど、その違いっていうのが分かんないなと思って、やっぱりみんな7、8だけ読むとああそうだねと思うんだけど、やっぱりその5、6、7、8っていうその違いっていうのをなんかこう読むと、ああそうなんだっていうのがこうさっきこう感じたんですけれども、そうですね、やっぱり本当にその7と8、神様に本当に従うってことは、なんていうんだろう、こういうことかなって、その、なんか、今日、別に、明日のこととか、まあ、前起こったこととかじゃなくて、今、ここの場でっていう考え方をしても、 なんかすごい、その神様はそれを望んでるのかなと思って、なんか今日こう感謝するっていうか、そういう気持ちじゃないと、常にそのやっぱりいろんなことを考えてしまって、前起こったこととか今度何起こるかだとか、やっぱりこう頭がそれでやっぱりごちゃごちゃになってくるんですだけど、やっぱり自分でこう神様になるときに、今日のことをもっと感謝して、神様にこうね、どう委ねるかっていうのもなんか考えさせられました。はい、以上です。
ありがとうございます。ひささん、聖書のエレミア書の話だけになったんですけれども、ひささん自分でこう聞いて、今までの証を聞いてどうとかありますか？
まあ今ねこの時期なんでね、本当多分日本語のメディアばっかりだったら実感湧かないかもしれないけど、やっぱり今アメリカのね、特に英語のそのアメリカのメディアに触れてたら、すんごい分裂してるなっていうのをね、多くの人たちが感じると思います。だから分裂するのはなんでかって、やっぱり人間がね、独自の考え方で行動しよう、考えようとするから分裂がどんどんひどくなって、その中に聖書にはこう書いてあるだろうっていうのはね、両側がいろんなことを主張するんだけど、ある牧師がね言ってたのは、ある牧師って、あれはティム・ケラー牧師っていうのは、あれか、リディーマーだっけ、リディーマープレスビテリアンの牧師だったかな、ちょっと覚えてない、ティム・ケラーっていう牧師、有名な人いるじゃん。まあ、うん、彼が書いてたのは、まあ、選挙にしてもね、政治にしても、相手の悪口を言う、相手を悪者にするキャンペーンが多すぎるっていう、それ今政治だけじゃなくて自分たちの日常生活にもたくさんあることかなと思います。なんかうまくいかないときに、あいつが悪いっていう、それが大きくなったのが今のアメリカの政治も、日本もそういう政治だけど、それが変な形で大きく現れてるのかなと思う中で、そのケラー牧師は、そういう相手を悪者にすることばっかりじゃ、だからおかしくなってるようなことを指摘して、神様の御心を求めようということを言って、それは正論だなと思うんだけど、にもかかわらず、ちょっとコメントを見たら、やっぱりクリスチャンと言われる人たちが、ティム・ケラーっていうのはもともと意志の弱い牧師なんだなとかねもっと強く書かないととかねそこちゃうやろとか思いながら、やっぱコメント欄あまり読むのは良くないなとかね自分に聞かしたりしてたんだけど、自然体になるのはすごい難しいことだけど、さっきの幸子さんの話聞いてて思ったのは、やっぱりそういう草とかね、植物こそ本当自分の力よりも、やっぱりもっと自分より大きな力に頼るしかないというものをすごくね、表されていることだと思いました。この間から柔道にやたらとね、いろんな質問いつもしてくるんだけど、植物は生きてないじゃんって言われるわけね。柔道から。いや、生きてるよって言って。でも動かないし喋らないじゃんって泣かないしっていうのは、そういうこと言われて。いや、でも、動いてるし大きくなってるでしょみたいな話をね、しょっちゅうするんだけど、ね、その辺、自分も子供に対してどう答えようかなって考える中で、やっぱり、植物のあり方とかね、今の話聞いても、やっぱり、委ねるしかないんだよね、植物っていうのはね。動物っていうのはまだ、ね、特に哺乳類なんかのは、自分の気持ちを持って勝手に動いたりできるわけだけど、植物には本当に委ねるしかなくて、よく幼子のようにっていう聖書の中にも書いてあるけど、まさにね、今こうやって人々が分裂して、ギャーギャー言ってる中、本当いかに神様、に委ねて御心を求めてっていうのをすごく、突きつけられてるような気がします。でもう一つはいつも言ってることですけど、天国と地獄のことを考えるときに、やっぱり日常生活の中でね、神様がおられるという気持ちになれるときってすごい嬉しいわけで、その反対に神様のことを忘れて自分の力で一生懸命やってるときはすごいしんどいわけで、その神様が一緒におられるっていうのが永遠に続くのが天国で、その反対に神様から離れた自分が永遠に続くっていうのが地獄なのかなと思うことは よくあります。だから呪われるという表現がこの聖書にされてるけど、神様が呪ってるっていうのもあるかもしれないけど、人間にも選択肢があるんだよね。神様にくっついとくか、神様から離れるかっていう、そういう意味でもやっぱり今のこの時期世の中混乱してる中でね、みんな辛い思いするのは当たり前なんだけど、うん、ああでもないこうでもないってやっぱり人間的な考え方ばっかりがあって、それに左右されてる我々がいてみたいなのがあるから、みんなしんどい思いしてるのかなっていうのも感じます。まあでもここ数週間何度も同じこと言うけど、やっぱり、うん、神様の御心を求めるように改めて信じる人たちがね問われてる時期なのかなと思います。はい、以上です。
他に誰かありますか？大丈夫？じゃあ、内藤さんにお祈りしていただいて、内藤さんのお祈りと合わせて黙祷しましょうか。内藤さん、お祈りが終わったら、画面に向かって顔を上げていただけますか？はっきり顔を上げてね、こう何となく上げてんだか上げないられるか分かんないような感じじゃなくて、目見開いて上げてね。そしたら私が主の祈りによってお祈りします。アーメンっていうので。じゃあ、これからみんなで黙祷しましょう。神様、これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。